16ページ。次はご案内。NPO 法人を新たに設立した際に補助金を交付します。補助対象経費、法人設立のための事務手続き費用、設立総会や設立記念事業のための費用など、申請は1団体につき1回。なお、国または地方公共団体、朝霞市を含むから他の制度による補助金や助成金等を受ける場合は補助対象外。補助対象期間、補助額、設立登記日から6ヶ月以内の法人に対して3万円を限度に補助。予算額に達し次第締め切り。申し込み方法。市民活動団体支援補助金交付申請書、交付申請団体調書、交付申請経費明細書、法人設立認証書、写し、登記事項証明書、写し、定款、写し、会員名簿、補助対象経費にかかる領収書、または契約書等の写しなどを提出。詳細はお問い合わせください。申請書類一式及び申請の手引きは、市民活動支援ステーションシニア活動センターで配布します。また、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み、問い合わせ、市民活動支援ステーションシニア活動センター、電話 463-1417。学校施設を貸し出します。市では、市内、小、中学校の学校施設を、地域の皆さんの使用日時、場所、用途などに応じ、教育活動の支障とならない範囲で貸し出しを行っています。ご希望の方は、各学校へ申請してください。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。国立、私立等の学校に通学する小中学生へ防犯ブザーを無償貸与します。対象、市内在住で国立、私立等の学校に通学する小中学生。申し込み、問い合わせ、教育総務課、電話 463-2764。ご存知ですか？就学援助制度。経済的にお困りの児童・生徒の保護者に、小・中学校で必要な費用の一部を援助しています。援助内容、給食費、修学旅行費、林間学校費、校外活動費、学用品費などの一部。申請期間、4月からの援助を希望される方は、4月2日月曜から5月31日木曜。認定には所得要件等あり、6月1日金曜以降の申請は、翌月1日が認定日となります。必要なもの、申請書、市内小中学校及び教育管理課に置いてあるほか、市ホームページでもダウンロード可。印鑑、保護者の通帳、所得証明書、必要な方のみ。申請場所、通学している学校または教育管理課、お子さんが小学校と中学校のそれぞれに通学している場合は、学校ごとに申請が必要になります。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。 地震への備えは万全ですか？建物の耐震診断、耐震改修工事に補助金を交付します。問い合わせ、開発建築課、電話 463-2585。 児童扶養手当、特別児童扶養手当額等が変更になりました。毎年の消費者物価指数に応じて改定をしているため、4月分からの手当額が表1、2の通り変更になりました。表1、児童扶養手当額。変更後の金額のみ読みます。 手当額、月額、第一子、全部支給、変更後42,500円、一部支給、42,490円から、103,000円、第二子、加算額、全部支給、104,000円、一部支給、103,000円から5,020円、第三子以降、加算額、全部支給、6,020円、一部支給、6,010円から3,010円。変更後の最初の支払い月、8月。一部支給は所得に応じて手当額が変わります。表2、特別児童扶養手当額等。特別児童扶養手当1級、変更後51,700円。2級、34,430円。特別障害者手当、26,940円。障害児福祉手当、14,650円。福祉手当、経過措置分、14,650円。これまで受給している方に対しては、個別の連絡を改めて行います。なお、手当額の変更に関する障害福祉課への手続きは不要です。問い合わせ、児童扶養手当に関すること、子ども未来課、電話463-2834、特別児童扶養手当等に関すること、障害福祉課、電話463-1599。17ページ、難病見舞い金、支給を受けられる方、埼玉県甲府の指定難病医療受給者証等を所持している方、申し込み方法、指定難病医療受給者証等、口座通帳等、印鑑を持参し、障害福祉課へ、支給される額、2万円、申請期間、4月2日月曜から平成31年3月29日金曜、年度当初は窓口が大変混み合います。支給日、7月31日火曜、6月29日金曜までに申請された方、7月2日月曜以降に申請された方については、申請月の翌月末に振り込み予定。申し込み、問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599。ファックス463-1025。難病の方への医療費助成制度については、安積保健所、電話461-0468。軽自動車税の減免。障害のある方のために使用される軽自動車等については、要件を満たし、期限内に申請することで、軽自動車税の減免を受けることができます。申請期間、5月31日木曜まで。平成30年度軽自動車税納税通知書は5月上旬に郵送します。減免は1人につき1台です。また、軽自動車税と自動車税、普通自動車等の減免は重複して受けられません。問い合わせ、課税課、電話463-2851。生活サポート事業更新のお知らせ。平成29年度中に生活サポート事業を利用された方は、平成30年度の更新申請は必要ありません。対象者には、平成30年3月中に新しい利用登録者証を送付しています。なお、平成29年度中に利用がなかった方は、4月以降に窓口で申請が必要になりますので、ご注意ください。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1598。4月の納付、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも随期。納期限は5月1日火曜です。納税納付は、納期限までに済ませましょう。便利で確実な 口座振替をご利用ください。私たちができること、障害者差別解消法、ナンバー13、補助犬について知ろう。介助犬、手足に障害のある人の日常生活におけるサポートをします。落としたものを拾ってくれたり、ドアや冷蔵庫などの扉の開閉や、衣服の脱着などの手助けをしてくれたりします。介助犬と書かれた表示をつけています。介助犬は全国で67頭、うち埼玉県内には3頭います。平成30年1月現在。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。日本紙は情報コーナー。ナンバー24。おいしい、まずい。おいしい、丸1。手のひらで頬を2回軽く叩きます。おいしい、丸2。手のひらで顎を撫でます。まずい、おいしくない。手を顎に当てて素早く下へ下ろします。まずそうな表情が大事です。朝霞市社会福祉協議会のホームページにて、手話付き講演会、字幕付き邦画の上映に関する情報などが掲載されておりますので、ぜひご覧ください。QR コードがあります。現在の17ページの、下から4分の1、左右中央のやや左にあります。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。 18ページ。地域での保健福祉活動に補助金を交付します。地域での保健福祉活動の活発化を図るため、市民の皆さんが自ら企画し、主体となって取り組む促進事業に対し、その経費の一部を補助します。補助対象事業、在宅保健福祉の促進事業、生きがいづくりの促進事業、健康づくりの促進事業、ボランティア活動の促進事業。補助対象団体、主な構成員が市民である、主に市内で活動している、市内に事務所を有している、規約、快速等に基づき公正に運営されている。民主的な方法で選出された代表者がいる。申請期限、4月27日金曜。申請方法、福祉相談課で配布している申請書に記入の上、必要書類を添えて提出してください。補助金の額、当該補助事業に要する経費から、事業収入その他の収入を差し引いた額とし、予算の範囲内で決定します。申請される場合は、事前にお問い合わせください。問い合わせ、福祉相談課、電話 463-1594。納税通知書を発送します。平成30年度の固定資産税、都市計画税と軽自動車税の納税通知書を5月上旬に郵送します。内容を確認の上、納付書または口座振替により納期限内に納付をお願いします。問い合わせ、課税課、固定資産税、都市計画税に関すること、電話 463-2875、軽自動車税に関すること、電話 463-2851、埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、4月17日火曜から20日金曜、22日日曜から27日金曜。会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 048-2-4-4-4、 0120-823-8711 平成30年度の国民年金保険料が決まりました。国民年金定額保険料月額16,340円、付加保険料月額400円、老齢の年金を増やすために定額保険料に付加保険料を上乗せして納付することができます。申し出が必要。国民年金基金加入者は納めることはできません。問い合わせ保険年金課、電話463-0284。平成30年度の国民年金額が決まりました。平成30年4月から年額老齢基礎年金満額779,300円、障害基礎年金1級974,125円、2級779,300円。この加算、子1人、2人目まで、1人224,300円、3人目以降74,800円。遺族基礎年金、妻、子、1人103,600円、妻、子、2人127,900円、子、1人779,300円、子、2人103,600円、子、3人目以降74,800円、加算。問い合わせ保険年金課、電話463-0284。国民健康保険後期高齢者医療保険に加入されている皆さんへ、4月から入院時の食事代が変更になります。入院した時の食事代は診療にかかる費用とは別に一食分として標準負担額を自己負担し、残りを保険者が負担していますが、4月1日日曜から一食につき460円に変わります。詳細は別表に記載。別表を読みます。区分1、一般の方、現行360円、平成30年4月1日から460円。2、住民税非課税の世帯に属する方、3を除く。90日までの入院、現行210円、過去12ヶ月で90日を超える入院、現行160円。3、2のうち所得が一定基準に満たない方など、現行100円。2、3、いずれも負担額の引き上げは行いません。問い合わせ保険年金課、国民健康保険について、電話463-0283。後期高齢者医療について、電話463-1928。国民年金の学生納付特例制度は毎年度申請が必要です。対象、20歳以上の学生のうち前年所得が118万円以下で国民年金保険料を納めることが困難な方。申請に必要なもの、マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード、年金手帳、印鑑、学生証または在学期間がわかる在学証明書。申請して承認を受けると保険料の支払いが猶予されます。学生納付特例制度として承認を受けた期間は、老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための資格期間に参入できます。申請が遅れると障害・遺族年金が受けられなくなる場合もあります。学生納付特例承認期間の保険料は10年以内であれば追納することができます。問い合わせ保険年金課、電話463-0284。
19ページ、都市計画、用途地域、地区計画、準防火地域を経 変更しました。3月1日木曜付で、都市計画を変更しました。用途地域、根岸台3丁目地区、積水化学工業跡地を工業地域から第一種住居地域、第一種中高層住居専用地域及び近隣商業地域に変更しました。地区計画、根岸台3丁目地区地区計画を決定するとともに、基地跡地地区地区計画及び宮戸2丁目地区地区計画を変更しました。準防火地域、根岸台3丁目地区に準防火地域を決定しました。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-2518。 第5次朝霞市障害者プラン、第5期朝霞市障害福祉計画を策定しました。第5次朝霞市障害者プラン、平成30年から35年度、障害の有無にかかわらず、子どもから大人まで、障害のある人もない人も、互いを尊重し、地域で共に生きる社会の実現を基本理念として、社会参加、福祉、保健、教育、まちづくりなど、幅広い分野にわたる各種施策を位置づけた計画です。第5期朝霞市障害福祉計画、平成30年から32年度、地域において障害のある人が自立した日常生活を営むことができるよう、障害福祉サービス等の見込み料とその確保のための方策、地域生活支援事業の実施に関することなどを定めた計画です。なお、今年度より策定が義務付けられた第1期障害児福祉計画と一体として策定しました。閲覧場所、市政情報コーナー、障害福祉課、図書館、本館、北坂文館、各公民館、内間議事所、各出張所、及び市ホームページ。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。 平成29年10月から平成30年3月の住民基本台帳、一部の写しの閲覧者を公表します。公表場所、市政情報コーナー総合窓口課。公表期間、4月2日月曜から9月28日金曜。問い合わせ、総合窓口課、電話 463-2605。 朝霞市指定の金融機関の名称が変更になります。朝霞市指定の金融機関のうち次の2つの銀行の名称が変わります。詳細は市ホームページをご確認ください。1、三菱東京 UFJ 銀行が三菱 UFJ 銀行に変更になります。変更時期は4月1日日曜です。2、東京都民銀行がきらぼし銀行に変更になります。変更時期は5月1日火曜です。問い合わせ、出納室、電話 463-1329。埼玉県虐待禁止条例を制定しました。県内の児童、高齢者、障害者に対する虐待件数はいずれも増加傾向にあり、虐待は後を絶たない状況にあります。虐待をなくすためには、虐待はいかなる理由があっても禁止されるものであるという認識を県民全体で共有する必要があります。そこで県では、埼玉県虐待禁止条例を制定し、4月1日日曜から施行しています。詳細は県ホームページをご覧ください。問い合わせ、埼玉県福祉政策課、電話 048-830-3391。 引っ越しの際は、住所の移動手続きをお忘れなく。住所の移動届、転出届、転入届、転居届などは、国民健康保険、国民年金、 選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。引っ越しされる方は、市役所、支所、各出張所の窓口で、住所の移動届が必要です。住所の移動届。他の市区町村に転出転入される場合、転出前に、引っ越し前の市区町村に転出届を提出して転出証明書を受け取る。転入した日から14日以内に、引っ越し先の市区町村に転出証明書を添えて転入届を提出。朝霞市内で転居される場合、転居した日から14日以内に転居届を提出。住所を移動された方は、マイナンバーの通知カード、マイナンバーカード、個人番号カード、住民基本台帳カードの住所変更の届け出もお忘れなく。正当な理由がなく住所の移動の届け出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、総合窓口課へお問い合わせください。問い合わせ、総合窓口課、電話 463-2605。 20ページ、民泊を始めるには届け出が必要です。住宅宿泊事業法、民泊新法が6月15日金曜から施行され、住宅に有料で旅行者を宿泊させること、民泊ができるようになります。始める前に届け出を。3月15日木曜から事前受付開始。民泊制度運営システムウェブから届け出をしてください。年間営業日数180日まで。180日を超えての営業は違法です。標識の掲示を義務付け。門扉や玄関などに標識を掲示する必要があります。その他、消防法令適合通知書を取得すること、騒音配慮やゴミ捨てのマナーを外国語で説明することなど、様々なルールがあります。詳細は民泊制度ポータルサイト、http://www.mlit.go.jp/kanko/mipaku/をご覧ください。マンションで民泊を始める場合の注意点。民泊の営業が可能である旨を管理規約などで定めてあれば届け出が可能です。まずは管理組合に確認してください。問い合わせ、マンション管理規約の改正について。マンション管理センター、電話03-3222-1517、埼玉県住宅課、電話 048-830-5573、民泊に関する相談・制度について、民泊制度コールセンター、電話 0570-041-389、県観光課、電話 048-830-3959、毎年4月2日は国連の定めた世界自閉症啓発デーです。この日を中心に世界各地で自閉症に関する啓発の取り組みが行われています。また日本では4月2日から8日を発達障害啓発週間とし、自閉症や発達障害について多くの皆さんに関心と理解を深めていただく機会としています。自閉症や学習障害、注意欠陥多動性障害など、発達障害のある方の障害の状態がある一定程度の場合は、精神障害者保健福祉手帳の交付対象となります。精神障害のある方の自立と社会参加を促進するため、手帳所持者には様々な支援が行われます。精神障害者保健福祉手帳や障害に関することは障害福祉課にお問い合わせください。 問い合わせ障害福祉課、電話 463-1598。 浅香地区一部事務組合、埼玉県南西部消防本部のホームページをリニューアルしました。リニューアルに伴いホームページアドレスが変更になっていますので、ブックマークされている方は登録の変更をお願いします。新アドレス https://www.kennaseibu119.jp。 問い合わせ浅香地区一部事務組合事務局総務課、電話 461-2415。 まちいろアプリで配信中。広報浅香の情報がスマートフォンなどで見られるほか、自分に合わせた情報が届きます。問い合わせシティプロモーション課、電話 463-3059。 QR コードが掲載されています。現在の20ページ、左から約3分の1、上下中央より3センチほど下に QR コードが掲載されています。資源とゴミの分け方、出し方、外国語版、掲示板を配布します。ゴミ集積所へ掲示する資源とゴミの分け方、出し方の英語版、中国語版、韓国語版、ポルトガル語版を作成しました。必要な方はクリーンセンターへご連絡ください。問い合わせクリーンセンター、電話 456-1593。保健センターの耐震改修工事を行います。保健センターでは建物の安全性を確保するために、7月から12月までの予定で耐震改修工事を行います。工事期間中、保健センターは中央公民館、コミュニティセンター、および市民会館に一時移転となり、施設の一部が利用できなくなります。また、詳細につきましては、確定し次第報告します。工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、健康づくり課、電話 465-8611。